羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
坂の上の、おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。メインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。
はい、おはようございます。千原博です。
お願いします。さて、今回も選手に引き続き松山フェニックスの選手をお迎えします。
はい、これは先週出ました東君とね、はい、同級生の、宇都慎之介選手、はい、外野手ですね、うん、はい、でもう一人、同じく外野手の河野翔選手、
はい、
この二人をお招きしました。
はい、この二人でね、どんな話になるか、はい、CM を挟んで早速登場いただきます。
はい、よろしくお願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、千原さん、今週も選手に引き続き、は
い、そうなんですよ、
フェニックスの選手ということで、今回は社長なしの選手2人、
はい、
はい、じゃあそれぞれ自己紹介してもらいましょう。はい、どうぞ。
背番号1番でポジションはセンターを守ってます、宇都慎之介です。
そして
背番号9番のポジションはレフトで河野翔です。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
先週の檜垣選手と同級生で、そうそうそう、仲良しっていう非常にこう言ってましたけど、同級生グループ。
そうですね、仲良くて面白い、で野球面でやっぱり、まあ、僕らよりも早く入ってて頼りになる、
あ、そうかそうか、はい、
そうですね、
同級生だけど同期っていうわけではないですね。
そうですね、
ですね、
檜垣の方が1年早く入ってます
ので、ね、うん、2年ですね、
2年で、はい、
は
いはい、
で2人は、大学を卒業してフェニックスというところ で、 そうです。檜垣選手は松山商業出身でしたけども、宇都選手は、
僕は高校は川之江高校、
あ、甲子園に出た、今年ね、
今年甲子園に出た、
はい、川之江高校ですね、
はい、で大学が
天理大学っていう、
天理大学ね、
天理大学、奈良のね、
うん、
はい、
で逆に今度河野選手は、
僕は、八幡浜高校、
あ、今度は八幡浜、
はい、はい、で大学は岡山商科大学、
うーん、結構みんなね、そこはバラバラなんですね。
そうなんですよ。でまずね、2人をフェニックス入るきっかけといいますかね、はい、いきさつがあるんですがね、先に入っ、まあ、声かけたのは河野君なんです。
なるほど、はい、
で河野君の場合はですね、一つ上の先輩でね、キャッチャーの塩見君、
あ、はい、
彼がうちに入部する予定になってましてね、岡山商大の方へご挨拶に行ったんです、うん、行った時にちょうどリーグ戦がね、
中国リーグになるの、
あ、そうですね、はい、中国6年、
うん、
そのちょうど試合してましたよね、
はい、
田淵監督と私ちょっとご挨拶で、行ってたんですよ、でその時に河野君が一番バッターでね、
はい、
試合に出てたんですよね、そしたら第一打席で、ね、これレフト前ヒットやったから
ね。そうですね、レフト前ヒット、
よく覚えてます。
痛烈なヒット打ったんですよね、
はいはい、
で高校見たら八幡高校ですよ、
うんうん、
監督もね、これちゃんさんいい選手ですよと、
はい、
いうことでね、もう塩見君そっちのけでも河野君の話ばっかりもう塩見はもう入るの決まってますから、
あ、なるほど、
かまんと、
挨拶だけです、
挨拶だけ、挨拶だけ、ほらもう河野君をよろしくよろしくということでね、
あ、
監督、総監督やるみんなにお願いして、
うんうん、
ちょうどね、その時河野君はね、
はい、
田舎の八幡に帰って消防士になりたいと。
その時はまだ進路は決まってなかったんですか。
そうですね、まだ野球するとかも決まってなくて、
うん、
決ま
ってなかった、うんうん、ひとまず実家帰って、
そうですね、もう野球する気なくて、もう消防士
を目指して、消防
士になりたい、
はい、
なのか、これはなんとかひっくり返してね、
ひっくり返して
監督も必死ですよ、
はいはい、
ね、で私もね、もう、はい、もうああでもないこうでもないということでね、
うん、
お話しまして、
ええ、
西田総監督からね、はい、ちらっと聞いたんですけど、河野君がね、こう見えてね、
はい、
簿記一級持ってたらしいんですよね、高校時代に。
なるほど。
それはもう簿記一級とは、もうこれはもう就職先が決まったと、はい、いうことでね、
あ、そこの斡旋も楽だなみたいな。
いやいや、それでね、もうそれはまだ具体的な話何もなかったんですが、はいはい、勝手にですね、銀行マンになったらどうだというね、それで信用金庫を送りさせたわけです、
はいはい、そしたら
受かったってことですね。
受かったんですよね。
で今ね愛媛信用金庫で働かれてるということですけど、すごいですね。簿記1級持ってても全てがこううまくいきました
よ。
なんかね、
そうですね、もうたまたまねうまくはまったというかね、
実際どうでした、そのね一回もう大学でも野球をやめようと思っていたのがそうやってこう声がかかった時っていうのは、はい、
正直めちゃめちゃ嬉しかったんですけど、うん、もう本当に3年生の秋やったんで、はいはい、それまでは1個もかかってなかった、うんうん、全然やる気ないというか、まあ、4年の春で上がってっていうので、はい、まあ、すごい嬉しかったです、
これはもう先輩の塩見君の、ね、うん、後押しが相当大きかったと思いますよ、
うん、やっぱ塩見選手とはいろいろお話もされたんですか、そう先に、ね、言ったらフェニックスこう決まってたっていう
こと、はい、まあ、寮も一緒だったので、
なるほど、
それでまあ仲良くもともとしてて、うん、でまあ塩見さんが先に行くってなってて、はい、まあ、どういうチームなのかとか、うんうん、まあ、仕事はどうなのかとかっていうのを聞いて、まあ、自分も行こうかなと思って入りました、う
ん、ちなみにあれなんですね、お仕事も塩見選手も愛媛信用金庫 で、 そうです、ね、仕事も一緒なんですね。
そうですね、
働いてるね勤務先、
あ、なるほど、
場所は違いますけど、
はい、もう同じ会社、
まあ、同じあの岡山商科大学ですから、
はい、うん、
当然もうお金の計算からね、簿記会計きっちりそれやってるでしょ。
なるほど、じゃあもう将来ね、いやいや、もう年を取って引退した後も
そうそうそう
フェニックスの会計は、
はい、会計はどうか
わ
かりませんが、銀行業務はね、
ああ、そうですね、
これはもうしっかりね、
そっちをしなが
ら多分 やるんじゃないかと思いますよ。
はい、はい、さっきもあのバッティングにね、おいなっていうところで、はい、あの大学の時見たって言ってましたけど、はい、近藤選手いいところどんなところなんですか。
まあ、やっぱりシュアなバッティングですよね。
ああ、なるほど、
はい、でこう見えてもね、まあ、パッと見たらなんかちょっとボーっとしたように見えるでしょ
なんかちょっと気弱な感じに若干見える
ぐらい。野球の時は全然違いますから。
違いますか。
はい、違います。
やっぱその辺は同級生の内選手なんかよく知ってるんですか。そうですね、どうです、
やっぱ野球になったら目が変わる、
うん、目が変わりますね。
今優しい目されてるん
ですよ。今はね全く打ちそうな打ちそうにないような目がしますけど、はいはい、野球になったら夢を着ると変わるんです。
なんか自分でもなんかスイッチが入る、やっぱグラウンド出るというか、まあうね、夢を着ると、はい、う
ん、普段はまあこんな感じなんですけど、
そうそうそう、でも普段こんな感じです。
そうですね、普段はもう柔らかい、うん、おしとやかな感じで、
おしとやかな感じがご自身ではどうですか、やっぱそのバッティングがいいんだっていうふうにね千原さんは評してますけど、
まあ、そうですね、一番まあ自信があるところはまあバッティングで、一番まあこだわってきたのもバッティングなんで、まあそこをまあ評価してもらってるのはすごい嬉しいことですね。
特にどうですか、自分の中でそのバッティングのこだわりというか、こういうところが自分のバッティングだなっていうのはどんなところですか。
まあバッティングの強みとしては、まあツーストライクからのまあバッティングと、
なるほど、
勝負強さっていうところにはこだわってやってますね。
どうです、一緒にプレーしてて打つ選手
は。そうですね、河野選手はやっぱり勝負どころっていう、はいはいはい、その一本を出せる、
あ、
いいバッターですね。
いや、守備も悪くないんですよ、
はいはい、
きっちり守りますしね、
レフトで、はいはい、やってるということで。じゃあまずはこの河野選手、よく分かりました、はい、じゃあ続いて打つ選手、
もうやっと打つさん出番、
まああのね、ずっとね、
ね、
まだかなまだかなっていうのを、ね、そうそう、横で僕感じてたんで、
そわそわしてました、
はよはよ、もういつやろいつだいつだよね、イライラしてこうキョロキョロしてました
そっか、キョロキョロチームなんですね。
先週お話したね、キョロマツ3人トリオっていうのが、あの、うん、日垣とこの2人ですね、
はい、はい、って言われてるんですけども、全然意味わかんなくないですか、 なんか
そうですね、僕からしたら千原さんも結構
キョロキョロ、はい、そうですよ、
もうあの当たってるから何も言えないですけどね、僕も
初めこの番組始まった時に、いわゆるあの千原さんが監督時代 の、はい、あの当時の選手とか、ね、ゲストに呼んだじゃないですか、まあ、その時とこう千原さんへの言葉とかこう、トークの仕方っていうのはやっぱ全然違いますね、今の若い子は。
いや、それは違うでしょ、
まあ、前 の、 そのベテラン選手とかってやっぱちょっとこう緊張というか、やっぱ元監督と選手みたいなね、なんかすごい関係があるんですけど、
それはねやっぱあるんでしょうね僕はないんですけどね
ね、こう物おじせずね、
うん、全然しない、もうこの日垣含めたこの3人はね、はい、全く物おじしません
ですよ、ね、そういうところがまたね、いいところですね。
そうですね、
はい、でその宇津選手 の、 その入団のきっかけの部分、
これはね、あの宇津の場合はね、はい、きっかけは日垣なんですよ。
お、
選手出ました日垣君で、彼がね同級生で、はい、あの天理大学の宇津っていうのが千原さんおるんだと、
はい、
A バッター A 選手やから、うん、ちょっと一回で本人にも確認を取って野球したいと、まあ、いう話をね、日垣君から聞いたわけですね。
あ、そうなんです。だから日垣選手とは、先週日垣さんも言ってましたけども、あれなんですよね、そ、高校時代やっぱチームは違うけどもよく知ってたと、まあ、
そうですね、中学校のボーイズリーグで野球してた時から知ってて、
はい、これちなみに河野選手も、
いや僕は全く、
河野軟式
だった
んです。軟式です、
ね、
あ、なるほどなるほど、はい、 で、それで実際見に行ったってことですか。
まあいろいろ用事がありましてね。
で、
まあ、
用事がある。それを本命にしてっていいじゃないですか。
いやいや、まあ本当は宇都宮も見に行ったんですが、はいはいはい、リーグ戦をね、
そうです、
阪神、はい、阪神リーグの、一部の天理はもう優勝、もう優勝校の人でしたから。で、ちょうど4年の4月かな。
そうですね。
大阪南港球場、うんうん、ね、あこへ試合見に行ったわけですよ。だ彼はその時は5番。
そうです、5番
で。5番打ってたんですよね。はいはいはい、レギュラーで。で藤原監督さんとね、それまでやり取りしまして、うん、5番で先発で出ますからということでね、はい、見に行ったわけですね。
でどうだったんですか。
いやもうこれは力み倒して全然
さっきのあれですね、河野選手を見た時と全然違いますね。そ
うそう、もう力み倒してね、はい、途中で帰られましたよね。
あららら、2、3振で、
2、3振で、
はい、途中交代で
力んでね、これはもうその僕が来とるから力んだわけではないと思うんですが、
実際どうだったんですか。たまたまその時そういう時ってあるじゃあると思います
けど、ね、そうですね、あるっちゃあるんですけど、まあ、千原さんが来たからってわけ緊張ではないですね、はい、
たまたま
はい、実力不足で、はい、
いやいや本当その時にね、まあ、だからスイングは力強いんですよ。
うん、
まあ、体もねこう背は小さいけどね、
はい、
筋肉質の ね、
ね、そうですよね、まあ、なんかすごくいい体されてますけど、そうそうそう、
でスイングも鋭いしね、
うん、
で宇都宮の場合はね、少年野球のね指導者の監督
さん、中学校ですね、
中学校のね、
はい、そうです、
うん、監督さんが私も昔社会人で一緒にやってた方って、大浅さんいう方なんですけど、
はいはいはいはい、川之江のボーイズ、
そうそう、関さんご存知かな、あの新山商業がね、
はい、
甲子園で準優勝、
あその事実だけは知ってますけど、
その時のセカンドです。
へ
え、で法政大学行きましてね、
はいはい、
でその後社会人でやってまして、
うん、
で松山のクラブチームの時に私ご一緒で、
あそう
で、ね、野球やってたんですよ。
へえ、でそこからもお話は、
そうそう、で大橋さんにも電話して、
うん、
どういう選手聞いて、
はい、
だもうあれはチアラ頼むと、なんとかフェニックス やらせてやってくれということでね、大橋さんからも話いただきましてね、
で入団の運びとなる、まあそういうこう誘われた時ってはどうだったんですか。逆にその、まあ、天理大学でその、ね、5番クリーンアップも打ってて、はい、もしかしたら他の道もあったのかもしれませんけど、どうだったんですか。
はい、僕4年の春で怪我をして、
はい、ああなるほど、
怪我したんですね。
手術してやっぱ野球がしたいけど、うん、まあ行ける場所がない。
あ、ちなみに、まあ、どこ怪我したの。肘、
鎖骨の脱臼しまして。
だからひょっとしたらね、うつくんの場合はね、あの怪我がなかったらうちには来てなかったかも。これ
もしかしたら別に本
当に
企業チームみたいな、
企業チームいっとったかも、はい、ね、これはね、藤原監督さんもそうおっしゃってました、ね、
あなるほど、それぐらいのやっぱ選手だと、うん、はい、で実際ねフェニックスでそう話が来た時はどうだったですか。
やっぱり野球を続けたいっていうのと、うん、やっぱ地元で野球をしたいっていうので、はい、やっぱりまあ、檜垣選手もそうですけど、はい、知ってる人もいて、まあ、一緒に全国に出たいなっていう思いで声かけられた時は嬉しかったです。で
実際にその、ね、声かけのきっかけを作ってくれたのがまたね、その檜垣選手ということで、檜垣選手にその時なんか連絡されたんですか。
そうですね、もうその時はずっと連絡していて、
うん、
まあ、入りたいと、野球が一緒にしたいっていう連絡をし合ってて、
いいですね、なんかすごい友情話にもなってきましたね。これ
それでね、はい、やっぱりこの同級生でね、うん、でましては全部地元の愛媛中心でしょ。
はい、
言うたら愛媛の名門校ですよ。
ですね、松山商業で、うん、
川之江
で八幡浜ですもんね、
そういう選手が集まってね、
うん、
これでやっぱりね都市対抗、これに僕はもうフェニックスの本当の価値があるんじゃないかと思ってますんでね。
確かにね、
うん、そういう意味ではね、本当に彼らには僕は期待してるんですよ。
うん、はい、まあ、今年はね本当にその、まあ、期待された中でのシーズンだったと思うんですけど、まあ、感想はどうだったんですか。内選手は
そうですね、やっぱり社会人野球っていうレベルのまあ、高さであったり、
うん、
まあ、まあ1試合ですね、一戦の大事さっていうか、まあ、また大学野球とは違った緊張感のある、うん、
それはね、
試合ですね、
ありますね、やっぱね、
そうですね、
1年目というところ で、
そうですね、1年目、
まあ、独特のまたちょっと違う緊張感だったりとか、試合の雰囲気っていうのがあったってことですか。
そうですね、やっぱり1試合、この試合負けたら終わりっていう、
うん、
試合っていうのはなかなか大学ではないので、
あ、
そこでの違いっていうのは感じました。
河野選手はどうでしたか、その1年目のシーズン。
そうですね、まあ、あんまりこう流れがあんまりわからない状態で、うん、まあ、大会してて、まあ、自分より年上の方が、まあ、1試合にこんだけかけるんやみたいな、
うん、あ、気持ちを、
はいはい、気持ちをこんだけかけるんや、全力でこんなにやるんやっていうのがすごい印象的でしたね、
うん、逆にそれをね今度また引き継いでいくっていうところですもんね、来年なんかはね、
はい、社会人の場合はね、やっぱり最後はもう負けたら終わりですから、
はい、
まあ、これの緊張感というのはね、 もうこれはもう涙出るもんじゃないと思いますよ、うん、
それを今年言ったら本当悔しい結果でしたけど、はい、まあ、それを経験できたというのはきっと来年につながりますよね。
いやもうね、やっぱ終わった後のみんな彼の顔を見てますとね、
はい、
これはもう来年はぜひとも、うん、まあ、負けた悔しさね、これは本当にちゃんと胸に秘めてね、
うん、
これからまあ練習も今頑張って取り組んでると思いますね、
はい、どうですかその来年に向けてっていうところでは今。
そうですね、来年に向けてやっぱり、まあ、チームとして強くしていくのはそうなんですけど、はいはい、個人の力っていうところで、うんうん、1年目で流れも分からず、チームの役目っていうのをあんまり理解できてないまま進めてしまったんで、やっぱり 2年目からはやっぱチームのためにできることを考えながらこれから練習したいなと思います。
でもあれでしょ、内選手もやっぱ期待されるところってバッティングでしょ。
いやいや肩も強い、
あもちろん守備もね、まあ、守備はそうですけど、
いやこの2人はね、だからもう打つだけじゃなくて、
はい、
守備走塁ね、
うん、
足もありますから、
ま
あ、監督は本当に頼りにしてると思いますよ。
だ2人は、ね、外野でまたねしっかりとチームを支えて、
まあ、コミュニケーションは、ね、しっかり取れてますから、
ね、仲いいっていう、
はい、そうですね、
仲いいってこうあれですか、その練習終わった後もよく例えばご飯行くとか、まあ、選手の檜垣選手も含めてだと思うんですけど、
そうですね、まあ休みの日があれば、うん、まあ、同級生とかで、まあ、海行ったりとか、うん、まあ、遊んで、
はいはい
はい、練習終わった後に、うん、まあ、ご飯行って、まあ、ゴルフ打ちっぱ行って
なるほど、
ずっと温泉もみたいな一緒にいる感じ
です、温泉いいですね、それ
なるほどね、うん、あじゃあ本当なんかあれだね、高校の野球部じゃないけど、
そうですね、
仲良げですね、
はい、
へ
え、もう同級生4人、うん、残り4人いるんですけど、
はい、
その時河野君はちょっと来れなかったんですけど、
はい、
川之江高校が甲子園出た時に一緒にアルプススタンドで応援しに行きました、
うん、いいですね。だからね、みんな母校が違うけども、うん、一緒に応援に行ってくれるというかね。
そうですね、
やっぱりね、母校が出てね甲子園でね、あの残念ながらまあ敗れましたけども、
はい、
あれを見て新たにね、うん、あの決意、誰に向けての ね、
そうですね、
決意を新たにしたんじゃないかと思いますよ、
は
い、
この選手はやっぱあの別に川之江だからいっかみたいな感じでいかんかったんです
か。違うんですよ、僕はあの仕事の都合で、
仕事で
ちょっと行けなくて、
あの銀行マンですからね。
そうですね、そうだ、仕事の話もね、あの伺っていきましょう。ゴール選手、今その愛媛信用金庫っていうところで働きながら野球をやってますけど、
はい、
その1年はどうでしたか。
まあ、そうですね、仕事に関しては本当にもう何もわからない状態、
うん、
まあ、難しい仕事だと思うので、
はい、
もう毎日必死にこうついていくっていうのが一日一日がもう もうすごい早く感じましたね。
今河野君が勤めてるね、
はい、
愛媛信用金庫岸支店の、
はい、あ岸支店といえば
支店長さんはね、この間ゲストで出ていただいた
阿部監督、
阿部さん、
はいはいはい、
阿部さんが支店長なんですよ。
なるほどなるほど、またでもね野球に理解のある支店長っていうのはいいですね。
はい、まあ、よく大会終わった後とかも、
うん、
まあ、どうやったんやみたいな声かけていただけるので、まあ、すごいなんか助かりますね。そこは
そこなんかいい環境ですね、すごくね。
そうですね、まあ、それはちょっと愛知さんの方でもご配慮いただいた
かなというのは、はい、なるほど、フェニックスに
しなくてあのせんでもないですけどね、
はいはい
はい、
でもね本当そのね社会人と野球っていうね、それも1年こう経験したっていうのはね絶対また来年にもね、はい、生きてくるんじゃないかと思いますが、そう一方の宇津選手はお仕事はどちらで。
四国名鉄運輸さんの方で働かせていただいてます。
この番組といえば、ね、そうそう
番組もお世話になって、まあ、ユニオンスポンサーでもありますね、
愛媛信用金庫さんもねあの番組協力してもらってますけども、
本当にねあのお世話になりっぱなしでね、
はい、
僕はもう足向けて寝れるような感じです
。そうですね、はい、名鉄さんではどういうお仕事今。
今事務職で、
なるほど、
そうですね、事務処理であったり、うん、まあ、ドライバーさんの荷物の積み込みあったり荷下ろしっていうのを手伝うような仕事をさせてもらってます。
どうですか1年間仕事と野球の両立っていうのをしてきたと思いますか。
そうですね、仕事もそうなんですけど野球をやりやすい環境を、
うん、
名鉄さんのが、
あ、やっぱ、
ね、やっぱ配慮していただいて、
はいはいはい、
もうどちらもうまくやれてるっていう感じですね。
そこら辺ねやっぱり理解のある会社さんなんですよね。
そうですね、もうだんだん答えに卒がなくなってきましたね本当に
卒がないです、
卒がない、
全然こうキョロキョロタイプじゃないですよ。
いやだいぶ
卒ないですよ。
いやだいぶ成長したんじゃないですか
成長した。
そうですね、至って真面目ですね、
はい、
あの私と一緒の時は全然違いますからね。
あ、そうなんですね、
もうちょくられてますから僕は
じゃあまたね来年例えばこう出てもらう時にはまたちょっと変わった、ね、感じにこうなってんじゃないかなと思いますし、
いや本当そうです。
あの同級生がね他にも宇津選手 とこの河野選手で先週の檜垣選手、はい、あとは誰が同級生なんですか。
張田選手
と進歩です、
ね、進歩と柳沢、
柳島、
柳島はねまだいずれゲスト呼びますけど
あ、そうなんですか、はい、なんかあるんですよ。もうケラケラ笑ってますけど、
いや彼はね、あの高校の 教員やってますんでね。
あ、そうなんですか、
柳島君はそうですね。
柳島は、
あ、本当だ、柳島君
言うて
松山商業のね、あの夜間 の定時制の先生なんですよ。
あ、そうなんですか。
だからちょっと夜の収録来れないんで。
あ、なるほど。じゃあ昼間にね、どっかで収録をして、
また次ゲストで呼びたいと思います。
はい、なんか柳島選手の名前出したら同級生がみんなクスクス笑ってたよっていうことを言わんというかですね、その謎を解かないかと思います
、はい、そうですね、面白いコーナー
で、面白い、はい、あとあれですね、この6人の間にとりあえずマイクを置いて、
そうですね、
でなんかね一つテーマを上げて、それについてちょっとみんなで自由に話してって言ったらもっとこう生き生きして喋ってくる。
だからね、あの年対抗決まったらね、はい、もうこういったらもう6人でね、適当な番組をね、
そうですね、一回やるのはいいですね、この同級生チームでね、
同級生チームでね、は
い、それをやるにもなんつっても勝たなきゃいけないですからね。
そうですね、
はい、本当お願いしたいと思います。
来年は勝ちます。
じゃあその来年に向けて、まあこれからのね意気込みちょっと改めて一人ずつ伺いたいんですが、じゃあまず河野選手どうですか。
来年は、はい、まあ、もちろんチームとしては都市対抗で、うん、まあ、全国行く、まあ、クラブ選手権で全国で優勝するっていうのがまずは目標だと思うんですけど、はいはい、まあ、個人的にいやこだわりたいのは、まあ、バッティングってさっきも言ったんですけど、うんうんうん、まあ、1番バッターっていうところに、うん、まあ、もう一回こだわってやってみようかなと思ってます。
なるほどね、はい、今年はあれですよね、あのショートの前田選手がね一番バッターですね、
そうですね、
はい、じゃあそこを今度は競争でね、
そうですね、
待ってっていうところですね、
はいはい、前田君からね、やっぱ一番を取ると、そういう強い気持ちで ね、
そうですね、
やってもらいたいですね、
はい、さあそして宇都選手は、
はい、そうですね、来年は、全国大会が3回あるんですけど、それ全部出るっていうのが目標と、個人的には、はい、僕もバッティングの方に、うん、力を入れて、点を取れるバッターっていう、
打点
であったり、ね、点にまず絡める選手っていうところを目指したいなと思ってます。
ね、
はい、あれですね、本当先週の檜垣選手もそうですけど、はい、この世代がどんどん力上げていくとチーム自体の力がぐっと上がるってことですね。
いやもう関さんね、はい、おっしゃる通りでね、新人です、来年2年目ですけども、はい、君たちがチームを引っ張っていくんだと、うん、ね、そういう強い気持ちを持ってね、はい、やっていただきたいと、
うん、
我々、ね、同級生で東京ドームに連れていくんだよと、
う
ん、
そうですね、
もうどんどん先輩を押しのけて、どんどん前面出てやってもらいたいと思いますね、
はい、本当ね、期待したいと思いますので、はい、ぜひ皆さんもね、宇都慎之助選手、それから河野翔選手ね、はい、しっかり名前も覚えてほしいなというふうに思います、はい、というわけで、今回はですね、ゲストに松山フェニックスの選手、背番号1番宇都慎之助選手、そして背番号9番河野翔選手をお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
第30回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回はフェニックスの宇都慎之助選手、河野翔選手を迎えしてお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。チャラさん、非常にこう明るい選手というかね、
いやいやもうね、あの今日の末とね、僕はちょっと茶化しましたけどもね、はい、これ野球に対してはね、本当に真摯にね、野球に取り組んでますし ね、
そうですね、
仕事も真面目に頑張ってますから、
うん、
本当ね、3人仲がいいし、お互いだけどしのぎを削って
ね、 そうね、刺激に合うんでしょ。
そうで、例えばもう日垣が打ったら、ね、はい、こうな、負けじと打つと、打つがこうなったらこうで、お互いミスをカバーし合うとかね、はいはいはい、そういう意味で本当にいい関係、同級生がね、彼らが本当チームを引っ張っていってもらって、
そうですね、
来年は東京ドーム連れて行っていただきたいと思いますね。
はい、はい、ぜひ皆さんも期待してください。さて、この番組松山フェニックスのホームページ上で過去の放送回聞くことできますので、ぜひ聞いてみてください。それでは皆さん、また来週です。
木原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。この番組はファンフォームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。松山フェニックス。